先週私たちは使徒パウロが最高法人に呼び出され命の危機にさらされた状況について御言葉を分かち合いました。当時エルサレムの宗教指導者たちは激しく怒りパウロを引き裂いて殺そうとしました。その危険を察知したローマの専任隊長は急いでパウロを議会から引き出し兵の牢に閉じ込めました。しかし司法を敵に囲まれ逃れ場のないその瞬間に復活された主が親しく現れてくださいました。主はパウロのそばに立ち恐れてはならない私が共にいるそして勇気を出せと慰めまた新たな力を与えてくださいました。さらに当時の世界の中心であったローマに向けたその使命を今一度確認してくださいました。主は恐れおののいていたそのパウロを深い憐れみを持って慰められました。それは単に彼を危機から救い出すというだけでなく彼に与えられたその使命をさらに明確に確認させるものでありました。しかしその勇気を出せと慰めまた励ましが去ったその直後どのようなことが起きたのでしょうか。12節から13節の御言葉を見ますと夜が明けるとユダヤ人たちは陰謀を企みパウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てた。この企みに加わった者は40人以上もいた。主は確かにパウロに勇気を出しなさいと語られました。しかしまさにその翌日40人以上の人々がパウロを殺すというその決意を立てました。神様の約束は勇気を出せであったにもかかわらずその現実はお前はもう生きて帰れないというその恐ろしい脅かしでありました。皆さんこの状況を想像してみるとどうでしょうか。自分を殺そうと決意し食事も水も絶って待ち伏せする者が40人以上の人々がいます。それはどれほど恐ろしく心の張り裂けるような状況なのでしょうか。私たちが職場で、自分を嫌う人が一人でもいれば一人いるだけでも心は本当に重くなるものであります。ましてや自分を殺そうとする、決意した者が40人も待っているとすれば40人も待っているとなれば決してただことではありません。この40名以上の者たちはその祭司長や長老たちのところへ足を運び自らの計画を説明するようになりました。14節から15節の御言葉を見ると彼らは祭司長たちや長老たちのところへ行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓いました。ですから今パウロについてもっと詳しく調べるという口実を設けて彼はあなた方のところへ連れてくるように最高法人と組んで専任隊長に願い出てください。私たちは彼がここへ来る前に殺してしまう手はずを整えていますと。彼らのその計画というものは実におぞましいものでありました。最高法人が専任隊長を訪ね翌日パウロをもう一度問い詰めたいと申しています。そしてパウロが最高法人へ向かうその途中その隠れた場所から突然飛び出してそのパウロを殺すというその企みでありました。そのような陰謀であった。サタンはそのパウロを排除しようとする陰謀が何度も失敗しても決して立ち止まりませんでした。はじめにサタンはユダヤの群衆をそののかして、 パウロをエルサレムの神殿から引きずり出して石打ちして彼を殺そうとしました。しかしそれは千人隊長と軍隊によって食い止められました。すると今度はパウロをその最高法人に立たせて、そのユダヤの人々の罪に定め、死刑の判決を下そうとしました。ところがパウロの知恵のある言葉により、議員であるファリサイ派とサドガイ派の間に激しい言い争いが巻き起こりました。結果としてこの計画も失敗に終わりました。そこでサタンはまたしても血気盛んなユダヤの人々たちを動員するようになりました。40人の命を狙う者たちの手によってパウロを殺そうとする悪い計り事を巡らしたのであります。皆さん、このようにサタンはたやすく私たちを試みることを諦めることはありません。一人の魂でも多くつまずかせ、神の国の働きを妨げるために、諦めることなく執念深く攻撃を仕掛けてくるものであります。ですから聖書は私たちにこのように語られるんですね。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように、誰かを食い尽くそうと探し回っておりますと、そのように警告していることなんですね。この御言葉は、その悪魔の働き、その妨げというものは、その一度や二度の試みで引き下がる存在ではないことを教えております。常にその機会を伺い、絶え間なく私たちを崩そうと狙っている。これは今日を生きる私たちの歩みにおいても同じようなことであります。サタンは多様な姿を装い、私たちを絶えず攻撃してきます。今日の御言葉のように、人々を扇動することもあれば、何かの制度やその権力を利用することもあります。時には行き過ぎた暴力さえも用いて私たちを脅かそうとすることさえあります。世の価値観を通して私たちの信仰を揺さぶり、あるいは人間関係の中に葛藤を引き起こして、教会を分裂させようとすることを試みます。小さな誤解や不信感を煽り立てて、信仰の共同体を崩そうとする働きも行われることなんですね。また直接的な試練やその誘惑を通して私たちをつまずかせようとすることもあります。サタンのその企みが悪賢く巧みである、その理由というものは、常に私たちのその弱点、私たちの弱さ、どのようなところで私たちがつまずくのか、それを正確に知り、そこをついてくるからであります。ですから私たちは絶えず自らを顧み、霊的に目を覚ましていなければなりません。しかし神様はご自身のしもべがサタンの攻撃に倒れるままには決してなさらないのであります。16節の御言葉を見ますと、しかしこの陰謀をパウロの姉妹の子が聞き込み、兵営の中に入ってきてパウロに知らせた。ここでパウロの姉妹の子と書いてありますが、パウロの甥の子なんですね。甥、パウロの甥が暗殺の待ち伏せを聞きつけ、兵営の中に入ってパウロにその事実を知らせました。なぜパウロの甥がよりによってその瞬間にエルサレムにいたのか、 どのようにしてその暗殺の計画を知るに至ったのか、私たちには分かりません。しかし確かなことは、パウロが直面したその危機の瞬間に、主がパウロの老いを用いて的確に介入し、その問題を解決してくださった、その導きを与えてくださった、その恵みの事実であります。神様は前夜パウロにローマでも証をしなければならないと、そのように約束してくださいました。主の御言葉によれば、パウロは決して彼らによって命を奪われることはありません。そのため主は人々が全く思いもよらなかった方法でパウロをその危機から救い出してくださいました。パウロはその苦難のただ中で守り導いてくださる神様の働き、神様の御手を経験することとなりました。私たちの歩みもまた全く予想もしなかったところで神様の豊かな助けを経験するのではないでしょうか。もし神様が私たちの人生の歩み、その一歩一歩を守ってくださらなければ、日々の歩みの中で私たちはどれほど大きな危機にさらされるのでしょうか。命に関わるような出来事や思いもよらないその深い危機に直面することも人生には数多くあります。しかしその度ごとに神様は私たちを守り、御手のうちに私たちを導いてくださいました。今この時も主は私たちと共に歩んでおられます。この真実な神に心から信頼を委ねて歩むことができますように。神様は必ず私たちの人生の上にその逃れる道を備えてくださる方であります。神様は私たちの生涯を守り、そのふさわしい道を開いてくださる方であります。神様が御心とされるなら、いかなる危機をも乗り越えることができます。神様が御心とされるとき、不可能はもはや問題にはなりません。その問題の中で私たちに問われているのは私たちの信仰であります。神様は力がないから与えられないのではありません。私たちの信仰を練り鍛え、また忍耐を養い育てようとしておられることなんですね。そのような問題の中で、そのような危機の中で、それでも私を信頼することはできるのか、私を信じてその一歩を踏み出して歩むことはできるのか、私の約束を信頼して諦めずにその道を歩むことはできるのかと、そのように神様は私たちに問いかけているのであります。その老いから知らせを聞いたパウロは、百人隊長を通じて千人隊長へこの事実を伝えるようにと頼みました。17節から21節の御言葉を言いますと、そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで言った。この若者を千人隊長のところへ連れて行ってください。何か知らせることがあるそうです。そこで百人隊長は若者を千人隊長のもとに連れて行き、こう言った。囚人パウロが私を呼んで、この若者をこちらに連れてくるようにと頼みました。何か話したいことがあるそうです。千人隊長は若者の手を取って、人のいないところへ行き、知らせたいこととは何かと尋ねた。若者は言った。ユダヤ人たちはパウロのことをもっと詳しく調べるという 口実で明日パウロを最高法人に連れてくるようにとあなたに願い出ることに決めています。どうか彼らの言いなりにならないでください。彼らのうち40人以上がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い陰謀を企んでいるのです。そして今その手筈を整えてご承諾を待っているのですと。実際のところこの千人隊長という人はその神を信じるものではありませんでした。しかし驚くべきことに神様はこの千人隊長をも用いてパウロを守り導いておられます。続く22節から25節の御言葉を見ますと、そこで千人隊長はこのことを私に知らせたとは誰にも言うなと命じて若者を返した。千人隊長は百人隊長二人を呼び、今夜9時カイサリアへ出発できるように歩兵200名騎兵70名歩上兵200名を準備せよと言った。また馬を用意しパウロを乗せて総督ペリクスのもとへ無事に護送するように命じ、次のような内容の手紙を書いた。この御言葉を読まれて皆さんはいかがでしょうか。本当に神様のその徹底した守りに深く脅かされるのではないでしょうか。そのパウロその一人を守り抜くために歩兵200名騎兵70名歩上兵200名さらにパウロを乗せるその馬までが用意されました。その一人の魂のために実に470名もの兵士が動員されたことになります。一方でパウロの命を狙いその誓いを立てた人々は何名であったのでしょうか。彼らは40名に過ぎませんでした。このことは何を意味しているのでしょうか。パウロを守るために主が備えられたその兵士の数はその命を狙おうと企んだ40人以上の人々に比べて、まあ実に10倍いや12倍近くにも及んでいたのであります。神様を愛するご自身の民を見過ごされることはありません。何かが私たちを脅かそうとも神様が私たちと共におられるなら、いささかの恐れも必要ないことを知ることができます。人の力で全てのことをなそうとすれば深く思いないものでありますが、神様にその一つ一つまた私たちの人生を委ねるのであれば確かな平安が与えられます。これは私たちの信仰の歩みその全てに関わる真実であります。神の豊かな御業に全てを委ねることができますように。主の御手に全てを明け渡すとき、私たちの歩みはその神様の静かなる導きの中へと移されていきます。御言葉にあるその夜9時というものは人の目が届かない暗闇の時間を意味しております。しかしその暗闇の時間の中、何も見えないようなその時間に神様はパウロを守るために主を知らない人々やローマの軍隊をも用いて大いなる御業を計画されそのように行われました。さらにその千人隊長はもう一歩踏み出して総督にパウロに関するそのお手紙を書き送りました。26節から30節の御言葉を見ますと、クラウディウス・リシアが総督フェリクス閣下にご挨拶申し上げます。 この者がユダヤ人に捕らえられ殺されようとしていたのを私は兵士たちを率いて救い出しました。ローマ帝国の市民権を持つ者であることが分かったからです。そして告発されている理由を知ろうとして最高法人に連行しました。ところが彼が告発されているのはユダヤ人の立法に関する問題であった。死刑や投獄に相当する理由はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという報告を受けましたので直ちに閣下のもとに護送いたします。告発人たちにはこの者に関する件を閣下に訴え出るようにと命じておきました。千人隊長はここで何を告げているのでしょうか。パウロには死刑にされるような理由は何もないこと、彼を牢屋に入れるべき理由は見当たらないと明確に証言しました。このローマの千人隊長は以前からそのパウロと親しかったわけではありません。見ず知らずの若者の言葉を信じその夜に大勢の兵士を動員してパウロを守ったこと自体が異例であります。さらには彼の無罪まで強く主張していることはもはや人間の常識では説明がつかないことでもあります。ただ神様の深い導き、その神様の摂理の御手によるものとしか言いようがないことでありました。千人隊長は自分でも気づかぬうちに神様の摂理の器として尊く用いられました。そして主が約束されたパオロのローマへの歩みを誰よりも先頭に立って導くことになりました。旧約聖書の列王記下その6章の御言葉にはそのエリ預言者エリシャの時代アラムの軍隊が彼を捕らえようとしてドタンの町を包囲したその出来事が記されております。アラムの軍隊はイスラエルと戦うたびに、作戦が見抜かれ敗北を重ねていました。彼らは一体なぜこんなことが起きるのかと戸惑いました。その状況を調べてみるとイスラエルにはエリシャという預言者があり神様の守りによって彼らが敗北し続けたことを知るようになりました。そのエリシャを捕らえるためにアラムは大軍を押し寄せドタンの町を幾重にも包囲しました。その時預言者に仕えているその若者がその町を取り囲んでいるその大勢の軍隊の数を見て深い絶望の中で嘆き悲しんでおりました。ご主人様、私たちはどうすればいいのでしょうか。私たちをアラムの軍隊の人々が包囲し私たちはもう殺されてしまうようになります、もうすべて終わりましたとそのように告げた時預言者エリシャはどのように答えたのでしょうか。霊の目を開いてその物事を 見つめていたエリシャはそのアラムの軍隊をさらに大きく包囲しているその無数の神の御使いたちが私たちを守っていることをはっきりと見据えておりました。そこで彼はその若者に次のように語りました。恐れてはならない、私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者より多いとそのように語ったことなんですね。愛する皆様、どうか私たちも信仰の目を大きく開き 私たちのために天の御使いたちを備え、守り導いてくださる神様を絶えず仰ぎ見ようではありませんか。使徒パウロは神様からローマでも証しをしなければならないと、そのような約束の御言葉を受けました。しかし実際に彼がローマの牢獄で福音を語るようになったのは、それからも数年先のことでありました。カイサリアの牢獄で2年間も罪の定まらないまま裁判を受け続けておりました。さらにローマの牢獄でも2年間囚われの身となりました。実に4年の歳月が流れたことになります。そればかりか、そのローマにたどり着く前には激しいその台風に巻き込まれ、生き延びる望みすら完全に絶たれるような危機に直面しました。それでも主のせつりの御手は、そのすべての苦難の道のりにおいてパウロと共にありました。ついにローマに到着し、鎖につながれたその牢獄というその状況の中で、いろんな人々に出会う、人々に福音を述べ伝えることとなりました。パウロがそのローマの牢獄で蒔いたその福音の種というものは、その時代を超え、ローマ帝国全体を作り変えるという、その大いなる歴史へと実を結んでいきました。私たちが立たされたそのような状況も同じようなことがあるかもしれません。私たちの理解をはるかに超えたその深い苦難と試練の道を通ってこそ、神様の福音の救いの歴史というものは力強く成し遂げられていきます。私たちは皆神様の約束、神様の尊い御心によって召し出されたものであります。それゆえに神様は私たち一人一人をご自身の深い摂理によって、私たちの歩みを必ず確かな道へと導いてくださると約束してくださいました。私たちの失敗も、私たちの過ちも、私たちの弱さも、そして流した涙や深い痛みすらも、そのすべては神様の摂理の御手によって豊かにされ、万事が益となるようにと導いてくださると約束しておられるのであります。今何か深い試練の中におられる方がいらっしゃるのでしょうか。人生の状況が行き詰まり、まるで敵に取り囲まれたような危機の中を歩んでおられるのでしょうか。パウロと共に歩まれたその神様が私たちと今共にいてくださることを、信仰の目を開いて信じることができますように。また私たち一人一人も神様の摂理の御手の中にあるという、その神様の尊いご計画とその導きによって私たちが守られていることをどうか忘れることがありませんように。しかしその道のりの上に、理解できないことによって神様を疑い落胆することもあるでしょう。しかし私たち一人一人は、神様の真実なその約束、神様の導き、その神様の恵みを信じ忍耐して歩むものでありたいと願います。激しい風波が立ち、物事が思い通りに進まず、 いかなる逆境に立たされようとも、主の約束とその導き、その恵みを信頼して共に力強く祈りながら歩んでまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵み深い父なる神様、今日の御言葉を通して大きな危機においてパウロを守り導かれた神様の深い摂理を教えてくださったことを感謝いたします。私たちは日々予期せぬ試練やサタンの執拗な攻撃に直面し、目の前の状況に心奪われて落胆してしまう弱いものであります。どうか私たちの霊の目を開いてくださいますように、目に見える苦難の背後で私たちを幾重にも取り囲み守ってくださる天の働きを、神様の御業を確かな信仰を持って仰ぎ見ることができますように、私たちの弱さも私たちの失敗も私たちの流した涙でさえも全て用いて万事を益としてくださる主の恵みに感謝いたします。どのような状況に立たされても、どのような大きな問題が私たちに立ち向かおうとも、神様の真実な約束を信頼しつつ与えられた道を大胆に歩む力を与えてください。私たちのこれからの歩みも神様が守ってくださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。